はい、こんにちは。人生上昇軸、足立でございます。
同じくピッカルでございます。
本日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、暦の上では立秋を超え、
はいはい、
っておりますが、
うん、
残暑厳しい折が続きますが、
猛暑日が続いてます ね。
30、この間東京で7度でしたとかメール来てましたけど、
そうそう、どこか館林でしたっけ、うんうん、あれ41度とかなってましたね。
あ、41って何ですか。
ねえ、何ですか。
気温ですか。
気温ですよ。
あ、気温、日本の気温。
いや、インフルエンザちゃいますよ。
インフルエンザちゃうんか。
ちゃいますよ。
こういうことなってんね、しかし。
ねえ、
アスファルトのちょっと照り返しなんかいると、もうもっと
上がるでしょ。50度超えてますわ。
50度超えるんか。
悪性ですよね。
うわー、これほんま気ぃつけた方がいいね。
車のボンネットで目玉焼きできますよ。
ああ、そんなことやってる人おったけどね。
いや、ほんまにね。
そう。でもさ、うん、ついこの間自転車で河川敷を走ってますとね、
はいはい、
トンボ、
うんうん、
すごいトンボが大群というか、
はいはい、
すごいいっぱい飛んでましてね。
トンボ言ったらあれですね、もう秋の象徴ですわね。
そうなんですよ。だから何かんや言って、
うん、
秋近いなっていうか、まあ秋かな。
いや、そうですよ。7月終わり、8月の頭からね、感じましたね、それ。
もうそんな、ピカリちゃんもなんか雰囲気ある。
感じましたよ。
どんな時？
フェイスブック見ててもね、
うんうん、
なんかもう秋っぽいね、みたいな。夕暮れ時がね。
フェイスブックを見ててってどういうこと？
いや、投稿してる人がおるんですよ。
あ、びっくりした。フェイスブック見てて秋を感じるって。
いや、違う違う。フェイスブックにそういう
画像とか投稿があるわけですか？
そうそうそうそう。
それで秋、空を見て。
空とか、いろんなね、風の感じとかね。
あ、自分で感じてるわけでしょ。
うんうん。あ、僕だけちゃうねんな、思うんでね。
ああ、そっかそっか。そうね。うん、だから、そのね、気温はもう、えげつないですけども。
熱帯夜ですけどね。
熱帯夜ついて大変やねんけども、
ね、うん、うん。
秋のキャストはもう、出てきてるね。
スタンバってますね。
うん、もう、じわじわ来てるね。
はいはい。
うん、ですから、これはスーッと、秋に入っていくんでしょうね。
スッと行くんですかね、どうでしょうね。
うん、いやいや、もちろんギリギリまで暑いんでしょうけども、
うんうん、
なんか知らんけど、もういきなり、うわ、秋に入ったっていう感じになるんですよね。もう来てるからね。
そうですよね。
ですから、本当に季節って面白いですね。日本って季節が4つあるからいいね。
ああ、これはね。
ずっと、なんか夏やったら絶対俺嫌やな。
常夏はダメですか？
常夏飽きませんな。だって沖縄でも
僕、ね、
沖縄でもあれですよ、ちゃんと冬はありますよ、短いけどね。
冬言うともう20度ぐらいあるでしょ。
20度はあるか、18度ぐらいかな。
ねえ、
うん、
一桁なんかないですもんね。
はないに違うかな、一桁になった。
あ、でもね、僕、うん、2年ほど前かな、奄美大島行った時に、
はいはい、
2月に行ったんですけど、
はい、
ストーブ炊いてましたわ。
ああ、それは2月やねん。だから沖縄も2月だけなんですよ。
あ、寒いですか。
勘弁してくれっていう寒さ。
ストーブいります？
ストーブなかったですけどね、
はいはい、
なくても耐えれるんか。
うん、人がありましたが。
そっかそっか。
寒いねんな、思って
ね。ああ、なるほどなるほど。まあ、人生上昇塾、まだサマーキャンペーンというのをやっておりまして、
はいはい、
夏真っ盛りなんでございますが、もう多数のね、お申し込みいただきましてありがとうございます。
はい、
今ね、検討していただいてるって方から、2、3日前にちょっとメールをいただきまして、
はいはい、
浄化して真っ赤ってあるじゃないですか。
はいはい、
テイクオフの中にね、
毎日ね、
これはどんな感じですかっていうようなちょっとご質問が来て、ちょっと文章でお伝えするっていうのはなかなか伝わりにくいということで、体験していただこうと、
はいはい、
実際にね、パソコンでもいいですけど、スマホとか、
うんうん、
登録いただいて朝7時に1通のメールが届く、
はいはい
はい、この中には、関連リスト完全版、毎日日替わりで入っていきます。それと、うん、本日の宣言という、これ1日1回3回1日3回、1つにつき3回こう飛ばしてくださいって宣言があるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
これも日替わりでございまして、もう一つ最後の日替わりとしては、うん、浄化小話、
人気ですね、これ。
あ、これはありがとうございます、
はい、
ご好評いただいておりまして、
うんうん、
いわゆるミニコラムみたいな、 私が書いているコラムがあるんですけども、これが、1日1回朝3、7時に入ってくると、
はいはい、
はい、を、14日間連続
お
届けするっていうのがこの浄化して真っ赤体験版、もちろん無料でございまして、
太っ腹ですねこれ。
いやいや、ありがとうございますただこの、1号から14号まで行くんじゃなくて、これはピックアップしてね、
はいはい、
はい、ちょっと特徴的な、回をピックアップして14日間お届けすると、
はいはい、
はい、いうもので、途中で別にいやもうええわって言ったらもう解除できますんで、
ああそうですね、
気楽にですね、うん、一度体験してみていただきたいと思います、これブログから、はいはい、もうすぐに登録できて翌日から届くようになりますので、ぜひ体験してみていただければなと思います。
はい、
はい、ピッカーちゃんのピッカーちゃんからのんき座のお知らせをお願いいたします。
のんき座今月は8月の26日にあるんですけど、
はいはい、うん、8月26ね、
まあ、はい、テーマは地震についてなんですけどね、
はい、
で来月なんですけど、
来月9月ですな、
9月の18日、これ敬老の日ですね、
祝日、
はい、はい、3連休の最後の日に、
はい、
東京でねやることなんですよ、うん、
イン東京ですか、
ノンキザイン トキオですね、
トキオですか、ほうほう、
まあこれ7月にやった、うん、ほんまでかなんですけどね、
食のやつやね、
そうですね、
はいはい、
でこれをやるにあたって、まあ、その時のお開く聞いてくれてはった人が、
はい、
まあ、東京の方なんですけど、
うんうん、
メールでぜひ東京でも開催してくださいというオファーが来たんですよ。
ほんまでっかのテーマで来てくれと。
そうです、ほんまでっかのテーマって、
ね、聞きたいと。
でその方も1日1食されてて、
うんうん、あ、実際やってる、
実際やってて、
うん、
ですごく興味あって、
ほう、
でまあ、あ、どうしようかなと思ったけど、まあまあ、やりましょうか、いうことで。
うん、あなたもフットワーク軽いね。
僕ね、うん、結構軽いんですよ、
軽いね、なかなかね。で、9月18日に東京、どこでやるんですか、東京、
うん、墨田区の総合体育館。
はい。
ここはね、何回かもう使ってるんですけどね。
あ、そうなんや。
うんうん。もうスカイツリーの近所ですね。
あ、なるほど、なるほど。
はいはい。そこで、させてもらうんで。
はい。ほんまでっか、ちょっと軽く内容をお願いいたします。
1月の半ばから1日1食、うん、超小食っていうのをね、
はい、
いや実践してて、不食はちょっとできないんでね、全く食べないのはね、
そうやね、
それはちょっとどうかな思ったんで、
興味はあるけど今のところやってないってこと、
ね、今のところやってないですね、
はいはい、
それは流れでどうなるか知りませんけど、うん、
これからはね、
今のところやってないんですよ、うん、
これは一食、僕も 1.5 食やってますけど、
はいはい、
一食にすることによってピカちゃんどういうことに気づいたんですか。
うん、まあ食べるっていう行為はね、
ほう、
結構思い込みがあったないのがあってね、
ほう、というのは
お昼やから食べるとかね、
あ、お昼やから食べる、はい、
で、うん、言ったら小学校の頃やったら4時間目の金婚ですかね、
うん、はい、
あれがなった瞬間なんかもう給食みたいなね、
なんか犬じゃない
みたいなんか、もうあれがやっぱり結構染みついてますよね。
でも一緒やもん、人間もな、仕組みは
ね、うん、で僕自身がもうね、朝ごはんはもう絶対だったんですよ、食べなあかん、
まあ僕もそうですよ、
もうどうやっても食べなあかんかったんですよ、
うん、っていうかね、
遅刻しても、
逆に皆さんなんで1日3食食べるんですかって質問されたら、
ええ、
いや思いついたら食べてたからな、絶対なってるはずなんですよ、
説明つかへんすよね、もう、
うん、だって、うん、気付いたら食べてましたって感じですよね、
そうそうそう、
うん、だから
そういうもんやったよね、
そういうもんなったんですよね、ただ それがもしかして思い込みじゃないかという話ですか。
ほんで、うん、まあまあそうやと思ってたんが、結婚して、
うんうん、
まあ最初は食べてたんですよ、
はい、
作ってくれるからね、
うん、
でそれが作ったり作れへん買ったりしだしてね。
はい。
でそのうち、もうええわ、言うて食べへんかったら、
う
ん
う
ん、そっちの方がね、体楽やったんですよ。
はい。
あ、朝食べへん方が楽やわ、みたいな、ね。
なるほど。うん。
うん。まあ、で、そんなんで、で、僕はね、結局ダイエットをもう何十回でしてきてるんですよ。
ああ、俺もやったな。
ダイエットリバウンド、うん、ダイエットリバウンドね。
そうやね。
で、それをやってるうちに、いろんな、こう、うん、思い込みが外れてきて。
はい。
でそれのし まあ、集大成でもないですけど、
うんうんうんうん、
そういう体験があっての1日1食超小食のが実践できて、
はい、
でそっから来るそのビタミンとか栄養とかね、
はいはいはいはい、はい、
もうあんまり取らんでも別に大丈夫やなみたいなね、
うんうんうんうん、
で結局テレビで言うとか雑誌で言う情報に振り回されへんなりましたよね。あれがええこれがええとかいう体にとってね、
あよくねサプリとか、
あそうそうそうそう、
あこれは取った方がいい、あれは取った方がいいってもう言うたら全部かっていうツッコミたなるような、
いやいや全部僕取ってたんですよ、
試して合点とかね、あのこの番組で出したあれやけども、
そうやってました、
だって毎回何かがいいんですから。
そうなんですよ、
わかめは良かった、納豆が良かった
、ほんまにね、うん、あれに振り回されになりますよね。
なるほどなるほど、
ええ、
うん、ああこれ面白いね、
うん、
うん、でええことはええと思うよ、それぞれ絶対特徴があってね。
そうですよね、
何か良いものがあるんでしょうけども、
うんうん、
そしたら全部食べなあかんみたいになってしまって、
いやだから全部食べられんからサプリで補うんですよ。
そう、あなるほどな、
ええ、
うん、
でそういう説明になるんですよね、サプリ売ってる人はね。
そうやな、
うん、だけ食べたらカロリー1万キロ超えますよみたいな、ね、
で5時間ぐらい食うてなあかんやろな。
そうそうそう、もう1日そこにね、うん、時間費やしてる場合ちゃいますよ。
そうやな、うん、なるほど、
うん、
そういうことが今回ののんきっぱで、
はいはい、
聞けて、実際に関連リストみたいな見れるんですか、その食に関しての。
そうですね、うん、あの重たいもん手放していこうかなと思ってますね。
お、
まあ、これからちょっと作っていきますけど。
これから作っていく、
ええ、ちょっと吟味しながらね。
吟味しながらね、
はいはい、
あそれ大事な話で、あ、ええ、なるほど。これはどうなってんですか、二部制ですか。
あ、ね、一部は、うん、ゾンブレスの、ね、特別編になってて、
はい、
いつも初級講座やってるんですけど、
うんうんうん、
でそれプラス、はい、つい最近新しいテクニックをちょっと開発して、
ほう、
これがまたね、むちゃくちゃ効果あって。
どんなテクニック、どういうことに使うやつですか。
ね、習慣ってなかなか変えにくいですよね。
そうやね。
例えば、要はあるのがね、間食してしまうっていうの、
うんうん。
ついつい手が伸びてしまうとかね。
ありますわ。
それはね、だいたい1回で治ってますね。
あ、それを、
1回で
もなんか、これ、このテクニックを使うと。1回ワークしたらもう間食しなくなるわけ。
でそうしなくなるんですよ、我慢しなくてもね、なんか自然ともう手が出なく
て、忘れるってことは、もう完食してること
を、いや欲しくないんです、
あ欲しくなくなるってこと、
毎日毎日アイスクリーム食べてた人が、
うん、
ワークした日からもうアイスクリームいらないみたいな、
ほえ、でタバコ吸ってた人は
禁煙、タバコはね、うん、これちょっと厳しいんですよ、
だいわゆる依存、
うん、依存型はちょっと厳しい、
依存型って体が欲しがるからな、
タバコとかね、タバコは3人ぐらいやったけど、
うん、
これちょっと飽きませんでしたね。もっと考えますわ、これはね。
で依存症まで行ってしまうとちょっとしんどいけども。う
ん、そもそもね、やめる気ないんですよ。
うん、そういうこと。とあとは ね、 そもそもね、やっぱりね、その、例えばタバコだったらニコチンでしょ、
うん、
で。ニコチンがニコチンを欲しがるというね。
ええ。
うん、これはもうどっちかというと、こう、物理的現象というか。
でもタバコね、やめる必要ない思うんですよ、
うん、
僕は。
うん。
吸いたい人は。
なんて
思い切って吸いたい人は思い切って吸っていいんですよ。迷わずに。
ほうほうほうほう。
そういうスタンスですね、僕は。
なるほど。
うん。別にやめんでいいんじゃないですかって。
身も蓋もない。
本当にやめたい人は頑張ったらいいけどね。
本当にやめたい人はやめてるやろね。
うん。
そうですよ。ぶっちゃけた話はな。
うん。迷って吸うのが一番良くないですね。
なるほど、なるほど。
うんうん、
体に悪いなと思いながら吸うぐらいやったらもう堂々と吸えと、
堂々と吸っていいんですよ、ほんまに、
うんうん、まあ、なるほどなるほど、
ええ、
うん、でも別に完食したいと完食すればいい話よな。
そうですね、でもやめたいっていう人はほんまにスポーンとやめれます。
ああ、やめたいというやっぱり同意がいるということですか。
いりますね。
なるほど、これ必要。
はいはい、
うん、だから催眠術じゃないからね、催眠術かけてやめさすっていうテクニック
じゃない
から
ね。
うん、自分でやめようと思う意思をまず持ってきてやめるということだよね。
そうですね。
うん、なるほど。
はい。
はい。
で、2部が、うん、関連上下勉強会の本間デッカーね。
なるほど。終わりました。はい、じゃあ、今日からもう受付開始でいいんでしょうか。
はい、あのブログの方にアップさせてもらうんで。
なるほど、じゃあリンクから飛んでいただいて、はい、のんきの9月18、はい、8月は26
日ですね。
9月じゃ大阪はやらない、伊丹はやらない。
そうですね、東京だけで。はい、そうですね。
なるほど。だから9月の、はい、のんきざわ918の、墨田区と。
はい、そうですね。
in 東京になるということですね。
はい。
はい、じゃあね、ぜひね、826は、そうですね、のんきざ SBC、そして、鎌倉は、旅の茶屋フラットさん。
はいはい。
これ、テイクオフの受講生限定になっておりますけど、今のところ。この3つのイベントが重なっておりまして、
でこの8月26日ちょうどね、うん、伊丹の花火大会なんですよ。
なるほど。
だからということはドンキザ終わって懇親会
は花火大会
終わって花火を8時から花火大会ですね、うん、
じゃあもう懇親会の帰りがけに花火が見れるような、
もうすぐ間近で見れるんで。
あ、ほんま、
あほんまですよ、稲川ですからね。
あ、そうなんや。それね、じゃあね、はい、ぜひドンキザ行ってみてください。
はい、どうぞお願いします、はい、
ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。
オキラクチャンネル、
本日いただきましたのは S さんからのご質問です。それではよろしくお願いします。
はい、言葉は全て観念であるという話がどうしても納得できません。雨が降っている、これも観念なんですか。はい、
はい、ありがとうございます、ね、言葉は全て観念である、
はい、
なんて言ってもね、確かに今雨が降ってるじゃないかってね
言いますもんね。
言いますもんね、僕だって言いますからね。
はいはい、
もしこれが観念であったら、
うんうん、
何もかもが思い込みじゃないかと。
はいはい、
ふざけんな足立この野郎、
うんうん、
そこまで言ってないでしょうけども、僕もイライラしたことあるんですよ。わけがわからない話するやつ、
はあはあ、
禅の本、
ああはいはいはい、
ね、あの壁に投げつけたって話
だった
んですけど、もちろん 昔話ですけど、
はいはい、
わけわからないことをこう言われるとなんかこうね、
うんうんうん、
この観念なのかっていうね、
うんうん、
どうやねんっていう言いたくなるんでしょうけども、雨が降っている、これも観念なんですかって言われると、
うんうん、
やっぱりこれははいその通りですと、
はいはい、
いうことになるわけなんですけども、もうね、雨が降ろうがもう雨が上がろうが、
うん
ね、言葉は全て観念であるという事実には変わりがない、
うんうん、ね、
良いのか悪いのか、ジャッジって言いますけども、
はいはい、
ジャッジって何かを認識した後にやってくるじゃないですか。
あ、そうですよね、
何かを認識して、まあ、それはそうですよね、
うんうん、
そもそも認識していないのなら
そう、ね、
ジャッジできないっていうね、
判断のしようがない
ですよね、しようがないですよね、うん、ですから何かを認識するということは、必ず認識する前の世界があるんですね、
うんうんうん、
ですよね。これもちょっと皆さんよく考えて、
はいはい、
ここ聞き流さないでもう一回言いますけど、うん、何かを認識するということは、認識しない世界があるんですよ。
ああなるほどなるほど、
する前の世界があるんですね、
はいはいはい、
だからできるんです。
うんうん、
うん、だから、雨が降っているというこの表現って誰かに教えられたもんですよね。
そうです ね,
ね、だって生まれ持って、うん、雨だっていう赤ちゃんいないもんね。
雨っていうラベル貼ってますからね、これが雨ですね。
そうそう、だから誰か教えてますでしょ、これは雨だよって、
うん
うん、で、雨、ね、空から落ちてくる様子を雨が降っていると言うんだよって、
はいはい、
うん、教えられたか自然に覚えたかわからないですけども、
うんうん、
とりあえず外の世界から入ってきた情報ですよね、
はいはいはい、
うん、ですからなるほど分かったっていう理解が、
うん、
確かに今雨は降ってるじゃないかっていう疑問を作っているわけですよ。
はいはい、
うん、だから疑問というのは認識から始まっている、
うん、
ということを、 ちょっと我々人間って忘れがちというか、
まあ、いろんなこと当たり前すぎてますからね。
そうやね。だからね、うん、こんな説明の仕方すると今更何言うてんねんっていうね、幼稚園かここはみたいになってくるかもしれないですけど、まあ悟りとか、
はいはい、
本当の自分に興味がある方は、
うんうん、
これね非常に重要ポイントなんですね。
ここね、そうですね、スルーしたらダメですよね。
ここねスルーして前には進めないんですよ、うん、
はいはいはい、
うん、ですから当たり前の話なんですけども、認識する前の世界は認識できない、
うんうん、
でも確かにある、
はいはい、
ね、認識できない世界があるから雨というラベルをペタペタ貼ることができる、
うんうん、
アメリカ人はレインですよね。
そうです ね、
日本人は雨、ではちょっと皆さんに質問したいと思うんですけども、
はい、
雨になる前の雨は一体何なんだ。
それまたイラってくる質問でしょうね。
ね、
雨になる前の雨は何なんだって。
うん、まあ、全問答みたいなんですけども、ちょっと考えてみていただきたい。
うんうん、
雨をまあ降ってるとして、それが雨が降っているっていうラベルを外すと、それ自体は何なんだっていうね。
うん、
ね、もしかしたらね、ここでちょっとゾゾッとした人がいると思うんですよ。
うんうん
うん、なぜかというと自我って、自我自身が記憶の集合体なんですね。
はいはい、
ですから認識できない世界があるなんて、
うんうん、
恐怖以外の何もんでもないんですよ。
ああそうですね。
ね、認識できない世界には自分が存在していないってことが、
うんうん、
なんとなくも分かっちゃってる、
うんうん
うん、だからこれからこっから先に行こうっていう人あんまりいないんですよ実は。
ああなるほど。
あだから、うんうん、みんな欲しがってるのは至福体験とか、
はいはいはい、
思考とか思考体験ですよね、うんうん、なんか気持ちいいことなんですよ、
うんうんうん
うん、だから認識できない世界っていうのは、ってこうちょっと後ずさりというか、
うんうんうん、
僕ほら僕は裏通り派というか
少数派ですもんね、
うん、ちょっと闇市みたいなのが好きなんで
いや
裏ぐーっとこう裏通り通っていくの好きなんで、はいはい、僕にとってはこれハッピーな話なんですけども、人生上昇軸では認識できない世界をリアルっていう言葉を使って呼んでいます。
はいはい、
うん、まず先にリアルがある、
うんうん、
次に雨が降っているという認識が起こる、
はいはい、
そして次に嫌だなとかいいなっていうジャッジがやってくる、
うんうんうん、
この3段階なんですね、この流れです、
はいはい、
なぜね可燃浄化が悟りへの道なんですかってたまに聞かれるんですけども、
うん、
可燃浄化って引き算なんですね、
はいはい、
先ほど言った3段階0に1を足し、
うん、
さらに1を足して2になっているわけですから、
うんうん、
逆に引いて引き算していけばいいんですよ。
はいはい、
ですからまずジャッジを手放す、
うん
うん、すると、純粋な認識が残るじゃないですか、ね、ジャッジがひっついていないラベルっていうのはただの記号ですから、
はいはい、
うん、雨でもレインでもね、
うんうん、
ラベルという意味では全く同じなんだ、うん、っていう理解が生まれてくるんですよ、
はいはい、
あれもしかして言葉って全て観念、
うん、
うんうんうんってね確かめていくと思う、
うんうんうん、
えほんまやほんまやって、でね、ですからそれまでにはまずジャッジを外してしまうと、
はいはい、
もうねダメなんですよ。このジャッジがついたものって、
うん
う
ん、
もうねもうそうは思えないんですよラベルとは。
そうですよね、
うん、もう価値があるってなっちゃってる、
うんうんうん、
価値があるのはいいことだって、うん、でもないものにまだ善悪しついちゃってるからもうこれもう固定されちゃってるんですね。
もうほんまねその善悪抜けたら全然ちゃいますもんね。
もうすごい一心スースーになるんですよね、
うん、うんうんうん、
ペラッペラになるんですね。
もうただのそのものですもんね。
そのものになっちゃう。でもその善悪がひっついてるともうそこに執着心分別心、はいはい、いろんなこの想念がひっついちゃうから、
はいはい、
そうは思えないんですね、
うんうん、
だからまずはジャッジ、観念を外していこう。観念というのは善悪の観念ですね、はい、を外していくという段階がまず1段階目、
うん
があるわけなんですね。でジャッジが外れてしまうともう関連世界とリアルというのは、もう薄皮一枚なんですよ。
はいはい、
ですからいつ何度検証してもおかしくない状態に入っていく、で軸がおすすめしているのは音禅ですよね。
はいはい、
意識と音がピターッと一つになっている時ってのは認識の世界が消えている、認識自体がだからいわゆるもう位置しかないのその位置がないんですよ、ゼロでしょ、
はい、
でも完全なゼロではなくて、車のアイドリングブルルルンっていう、
はいはい
ね、アクセルを、足外してもブルルルルって言うてるでしょ、
1000回転ぐらい回ってますわね。
そうですそうです、その、自我意識のアイドリング状態に入ってくるね。
はいはいはい、
だからまだそれが残るんですよ。
いつそれがポトンと落ちるかですね。
そうなんですよ、
だからゼロ回転、
アイドリング状態をよく悟りだって勘違いする人がいる。
ああ、なるほど、
確かに非日常的体験なんで、
はいはい、
いつもいるはずの自分がいないし、もうスカーンとしてるんでね、でも違うんです、まだそれは検証とは呼べない。
はいはい、
まあ悟りと検証は違うんですけども、まだそれはどちらでもないということですよね、それだと僕も何回もやってますから、
はあはあ、
そんなもんでは、実はどうにもならない、さらに深い瞑想状態に入って、この先ほどの自我意識のアイドリングが忽然と消えた状態、
はいはい、
意識がリアルに溶けた感覚、それを検証と呼んでるわけですね。まあ、これは起こってくるものであって、ピッカリちゃんが努力して、
ね、
ピッカリが起こすことはできない、足立が起こすことはできない、
よう言われたのはその最初は自我の原動力でこう頑張ってんのはええねんけど、
はいはい、
最後はその自我がの原動力が壁となってくるみたいなね。
そうそうそうそう、
そこ最初ほんま分かりませんでしたもんね。
それは多分どんな人でもそこを経っていくと思いますよ。
ねえ、
例えば座禅や、座禅で検証した代をした人とも、ご老子とかもいらっしゃいますけど、まずそこでしょうね。
ね
え、頭ゴンゴン打ちつけてね、壁に、その自我っていうのはそんな生優しいもんじゃないですからね。自我が頑張ろう頑張ってやろうとするんですよ。
そうなんですよね、
3時間4時間座っててもそんな状態があるから頭ガンガンつけて、やるわけなんでしょうけども、いやでもたまにね、悟りのために何かするのは、本末転倒じゃないですか、何もしないのが悟りじゃないんですかってね、たまにそういうご質問いただくんですけども、それはね、へりくつ
ですね、
どうせ死ぬんですから、
はいはい、
どうせ死ぬんですから、生きなくていいんじゃないでしょうか。これと一緒なんですよ、
はいはい、
理屈としてはね、生きるなんて無駄じゃないでしょうか、
はいはい、
死ぬんですからみたいなね、そんな感じになってくるわけであって、ただね、一度や二度検証したところでは、まあ先ほど言いましたけどどうにもならない、
はい、
自我のパワーってそんなにやわじゃないんですね、伊達に何十年も主役を張ってるわけじゃない。
そうですよね、
はい、そうですか言うて、さよならってそんなわけにいかないですね。
いかへんね、
私は検証したとか、私は悟ってますよとかね、関連世界のつり革にぶら下がっているんですけども、
はいはい、
なぜか気づかない、その時期がやたら長い、
はいはい、
第58回、正午数知れずって白衣さんの言葉がありますけどね、それだけ分かった悟ったっていう勘違いはなかなか抜けきれないというか、よくね、私は悟りには興味ありません、関連浄化だけやっちゃダメでしょうかっていうね、
はいはい、
方いらっしゃるんですけどもね、これはね、先ほどお伝えしたように関連浄化って引き算ですから、現実からジャッジを引くっていうことで、それだけでね、シンプルで軽い世界に入っていくんですね、
はいはい、
生きる意味とか、存在価値存在意義、良い自分悪い自分とかね、もうね、ジャッジだらけでしょ。
そうですよ ね、
ね、ジャッジしかないぐらいジャッジしかない。
いや、そうですほんまに、
ね、人間業界はね、ジャッジって必ず後付けでしょ。
そうです ね、
ね、ですからジャッジを手放せば、
この
後付けの苦しみから解放されるんですよ。
はいはい、
だって思考後付けやから、もう思考が作る苦しみから解放される。
8
割方ですよ大体。
その後付けもね、また いろいろ考えるんですね。これがほんまか、うん、これがほんまかとかね。後付け、意味付けをね。
はいはいはいはい。そう。
自分にとって都合のええのは、どれやこれやってこうやるんですよね。
う
ん、
そう。そういうことやね。だから、それがまた苦しいでしょ、
うん、そうですよね。
ね、また苦しみを作っていくわけで。うん、ですから、人生の8割方の苦しみから解放されるって言ったら、相当楽になってくる。
いやいや、ほんまですわ。
ね、じゃあ残りにの2割なんだって。
うんうん。
それね、例えば大切な人とか、例えばですが、はいはい、愛情注いで育てたペットとの別れであるとか、やってくる苦とのご縁があるじゃないですか。
はいはい。
ですから、これは人間を体験している限りもうどうしようもない苦ってあるじゃないですか。これはもちろん2割として残るわけですよね。苦しみは完全に人生から消え去るなんていうことは絶対ありえない。
これなくなったら怖いですよね。
これなくなったらもう、
ちょっと廃人ちゃいますか。
うん、いわゆる人間業界では役立たずでしょうね。
うん、
まあ恍惚感に浸ってバーって空見てよだれ垂らしてるっていう感じなんです
もうラリ親亡くなってね、
ラリってるような感じじゃないですか、
ね、いやいやちょっと危ないですよね。
そうだからね、うん、人間なんで、我々わざわざ人間経験してるわけですから、
はいはい、
そんなとこ行ってどうすんねんと。
そうですよね。
うん、ですから、でもこの大半の苦しみから解放されるわけなんで、全く悟りに興味がないって方全くそれでいいんですね。
そうですよね、
やっただけの恩恵はちゃんとありますので、気にせずにやっていただきたいと思います、
はい。
ね、雨が降ってると言ってもいいし、
うん、
雨なんてどこにもないって言ってもいいし、
うん、
ね、そもそも言葉は観念ですから、
はいはい、
もう自由自在になる、ぜひ、ね、ジャッジを引き算していただいて、
はい、
ね、言葉にとらわれない人生、
うん、そうですね、
ね、とっても楽なんで、ぜひそれを、ね、味わってみていただければなと思います。
はい、
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。